こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り。このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回も前回に引き続き鍋の企画の鍋のペスさんをゲストに、ゲンマ大阪の反省会をお送りします。そういう意味では搬入は踊るポーカーも運じゃないかっていうところはあるんですけれども、結構なんだろうな、確率で考えるようになるんですよね。3分の2の確率でいけるかとか、3分の1の確率でまずいなみたいな、
いかに負けないか。
そうそうそう、そうなんですよね。あのゲームやっぱ運ではあるんですけども、回数重ねるとやっぱ上手い人は生き残るし、
はいはいはい、
苦手な人は負けていくっていうやっぱね、何回か繰り返すとね、一番最初に負ける人大体この人みたいな感じになったりするんですよね。不思議なことにというか、
ちょっと欲が深いというか、
あ、
狙う人が負けていくっていうような感じですか、
ね、欲なのかな、あれは。
勝ちに行く人が負けちゃうみたいな、
なんか、勝ちに行く人っていうか、なんか計算が立つ人なのかな。
あ、
まあ、あとメンバー同士の相性、
あ、バッティングがあります
ね。まあ、バッティングがありますんでね、相性っていうのはあると思うんですよね。
ハゲタカと一緒で同じカードを狙う人がいると負けやすいっていう、う
ん、そう。ただ僕はバッティングしたら負けっていうゲーム、まあそれはそれでありなんですけど、宝石賞とか、はい、バサリっていうねゲームありまして、バッティングメカニズムなんですけど、バッティングした方が得になるっていうようなこともある、そういうバッティングを使い方するゲームでもあるんですね。
なるほど。
でそういうバッティングの仕方って面白いなっていうふうに思ってて、あのゲームバッティングしたから必ずしも不利になるかっていうと、そうとも限らない。結果往来
で
生き残る可能性もあるんですね。
手札を交換したくない時とか
あります。そうそうそうそうそう。手札交換したくない時はバッティングして、それで誰かから指さされなければ、その手札を持ったまんまで、勝負いけるんで、
はいはい、
なんていうんですかね、狙ってバッティングしに行くみたいな、そういうことも、うん、選択肢としてあるゲームになってるんじゃないかなっていうふうには思ってます。
特に2回目はバッティングした方が得ってことは
ありますね。うん、2回目になると誰がどこ狙ってくるかっていう情報もね少し入ってきますんで、それ次第っていうような気もしますけれども、まあとはいえ基本的にはそんなになあ、すごい深く考えてやるゲームではなくて、割とワイワイとやるタイプのゲームじゃないかなとは思ってます。はい。
パッと盛り上がっていたというイメージがありますね。
あ、そうですね。それは本当に狙った通りの意図通りにできてたんで良かったかなっていうふうに思います。
少なくともまあ1回目の交換はルールの説明で交換されていても、はい、2回目からはもうみんな狙い始めて、
そうそうそうそう、
はい、ルールが分かって、うん、で盛り上がる。うん、結果に盛り上がる、すごい、うん、そういう印象でした、ね、
そう、良かったなと思います。なるべくインターフェースを統一したかったっていうか、いろいろカード交換するやり方っていうのはあると思うんですけども、1回目と2回目をやり方変えると複雑、めんどくさいなっていうふうに思って、
やることを一つにしたかった、
そういうことですね、はい、手続き同じにして、それでもうなんかちょっと1回目と2回目でグラデーションがつくっていうか、
はい、
雰囲気が変わると面白いなっていうのもありましたし、あと4人戦3人戦2人戦でもちょっとグラデーションがかかってくるといいのかなっていうふうな、もう本当にやってることは毎回毎回同じことなんでね、その、やってること同じでもなんかでも意味合いが少しずつ変わってくるっていう、そういうふうにしたら飽きづらいゲームになるかなっていうふうに考えてやってましたね。
今のところものすごく評判がいいという印象。
どうすかね。いや僕はすごい手軽に遊べていいっていう人と、全然物足りないっていう人と、
物足りない、
うん、いやすごい軽いゲームなんですよあれ。だから、結構手応えのあるゲームを求めて買われると多分拍子抜けみたいなこともあるんじゃないかなっていうふうに思ってて、
そういう意味では、
はい、
ゲームマーケット会場で一番多かった質問が、
はいはい、
犯人は踊ると、
あ、
犯人は踊るポーカーは何が違うんですか
そうですね僕もよく聞かれました。
何も違います、同じことがないくらい
のゲームですよね。ひどい詐欺だなっていうふうにね僕自分で作っといてあれですけど思いましたね、
はい、キラキラした目で犯人は踊るが面白かったので ポーカーもきっと面白いと思いますって言われるとですね、まあ、面白いとは思うんですけど、
申し訳ないですね。
同じ面白さを求めていただくと、まあ、うん、ミステリーテーマっていうところと、はい、犯人が踊るというところは、
ね、
はい、全く変わらないので、うん、あの、誰々が犯人なのとか、うん、犯人が実は自殺していたとか、うん、そういう雰囲気は一緒かなと思うんですけど。指を刺すというアクションも一緒かなとか思いますけどね。あの、はい、犯人踊るの一番初めの思いついたのってこう、
はい、
あなたが犯人ですねっていう指を刺す。
はいはいはいはいはい、そうそうそうそうそうそう、うん、
アクションなので、多分全然別のところからね出てきたアクションだと思うんですけど、
うん、
そういう雰囲気はすごく似てるなというのは今でも思うんですが、
うん、
まあかといってゲームシステムは全然違うので。説明がちょっとしにくかったですね。
俺は本当に困るあれで、これであの作った人が同じだったらまだ共通するテイストがあるんだろうなっていうこともあれなんですけど、作ってる人自体も違うっていうのが本当にこれはねえ、何なんだろうなっていうのが、
何なんでしょうね。
ねえ、まあこういう形になったんですけども、
あ、そう、あの、なんでコラボしたんですかっていう取材の方とか結構いらしてたじゃないですか。
はいはいはいはい、
なんでコラボしたんですか、もうこれ答えらんないなっていう
僕も聞きたいですよそれ。
そう、なんでコラボしたんでしたっけっていう。で、僕だいぶ考えてたんですけど、
はい、
根元に、うん、あのニコマス界隈のノリっていうのがあるなと思ってて、あのニコマスがわからない人にどう説明すれば難しいですけど、
ニコマスはあのニコニコ動画で、アイドルマスターっていうゲームのファンの人たちが作ってる動画ですね、
はい、
でまあいろんな動画があるんですけどとしか言いようがないんですけど
あの、まあ、今でこそ少しなんか盛り上がりはかけてきましたけれども、はい、
うん、
やはりかけたっていうか、まあ、今でこそ、はい、落ち着いてきましたけれども、はいはい、あのニコニコ動画っていうサービスが始まった当初はアイドルマスターですね、うん、の、まあ、御三家って言われるようなぐらいの、
そうですね、中心的なコンテンツの一つ、
そうですね、でその人たちのやることって必ず、はい、なんていうんですかね、2人集まればコラボ、
あ、確かにね
何だったら何十人集まってコラボコラボみたいな、
そう、一つのイベントね、もう作ってもうみんなでそれに動画をぶち込んでいくっていうような、そういうことをやったりね、
やりましたね。でアイマスっていうネタ自体もすごく、なんていうんですかね、あの料理がしやすいので、あのいろんなものとコラボ、
そうですね、
まあ、まさにボードゲームとコラボとか、
そうそうそう、アイマスは知らないけど自分の趣味の動画を探してみれば大体見つかる
見つかるでしょうね。
そう、それぐらい広いんですよ、幅広いんですよ、めちゃくちゃ
歴史ものから何までありますかね、
うん、
まあ
なんだろうね、
とにかく何か趣味の言葉と合いますで書けると必ず出ると思いますね、
うん
う
ん
う
ん、
でもそういうところで盛り上がってたあのノリですよね。
なるほどなるほど。
今回組めば、まあ、当然コラボになるのかなというのが、
はいはいはい、
コラボになった理由の一つかなというのは。
なるほど、そうだったんだ、僕も今初めて聞きました
一緒にやるならコラボするんでしょうぐらいの雰囲気が当時はねあったなと思っていて。
なるほど。僕もだから多分そういう風に声かけてもらわなかったら、それこそ犯人踊るポーカーなんていうね、うん、世には出せなかったんじゃないかなっていう風に思ってて、あの先に鍋野さんが姫騎士使わせてみたいなことをね、あの言われて、はい、どうぞどうぞ、別に僕のもんじゃないですしつってあの使ってもらって、それでそしたら僕の方も強引なことが言えたっていうか、普通の神経だとあなたのゲームのタイトルのゲーム作りたいんですよっていうのは相当ひどい話だと思うんですけど
別に好きに料理していただいて、それこそ全然構わない。
でもそれだけにねプレッシャーはありましたね。今が一番すごいプレッシャーあって、
あ、
みんなどういう風に遊んでくれてるのかな、期待裏切ってないのかなってのはすごい本当に今プレッシャーです。
まあそれはあのどんなゲームを出してもそうなので。
そうですね。でもまあ、あの実際にこうやってねコラボしてみてね、本当に良かったなっていう風に思ってます。
こちらこそありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。もう一人で大阪出てたらどうなってたんだろうなっていうふうに思いますね。全然違ってたんじゃないかなっていう。
とんでもないことになってたと思いますよ。逃げてもすごい数で、
あ、はい、
まあ、春で出して、
はい、
でそれでも全然あの 人気が衰えないとかプレイして面白かったですよっていう方すごい多かったので、
はい、いやこれは本当にすごい追い風がね吹きまくった結果みたいな気がするんで、僕さっき鍋野さんが僕の手を離れたっていう風に言ってましたけど、これは同じような感じで僕の知らないところでどんどん話が動いてるみたいなねそういう感じでただ翻弄されてるだけっていう感じなんですけどね、楽しんでいただけてるのは嬉しい限りです。姫騎士の時もだいぶ不安だったんですけども、なんとか、
逃げてもそこまで簡単なゲームではないと思っていて、
そうですね、
やっぱりなんていうか楽しんでプレイしようとするとまずカードの効果をすべて覚えて、
うんうん
うん、はい、でなんていうんですかね、実際に動かしてみて少しずつ戦略を、ね、
う
ん、立てて、
そうそう
そう、3回目くらいから足はまったみたいなそういうイメージがあるんですけど、
うんうん、
それにしてはなんていうんですか、ライトな感じの方もすごい楽しかったですっておっしゃっていて、
おお、マジっすか。
なんか楽しみどころっていうのがそのゲームの中以外にもきっとあるんだろうなっていうのは感じましたね。
うん、僕も本当にそこはね、みんなすごいな、よく分かってくれるなっていうふうに思ってていやあれもうちょっとね、本当カードの説明とかはねしっかりマニュアルに書くべきだったと思うんですけども、
あ、書いてないんですかね、マニュアルには。
そうですね、効果だけしか書いてないんで、このカードどういう風に使うんだろうなっていうのは本当に丸投げみたいな感じでもあるんですよ。で姫騎士が気に入る人っていうのは多分その効果ってのをみんなで話し合って、これはこういう風に使うんじゃないかっていう研究意欲みたいなある人が多分あれを気に入るゲームなんじゃないかなっていう風に思ってて、で多分そういう人に行き渡り始めたのかなっていう風に僕は思ってます。
なるほど。
ちょっとねゲーマーに来る人とはまたちょっと違う人だと思うんですよ。TCG 層に割と向けてるような気がするというか、そっちの人とむしろ相性のいいゲームなのかなって思ってますね。
ドミニオンが TCG 層にパパ受けしたっていう、
そうそうそう、あれぐらいのテキストと使い道がよくわからんカードっていうのは、うんうん、TCG 層の人が一番食いつくんじゃないかなっていうふうに。
わかります、わかります
、うん、
とりあえず使ってみるかとか、これうまく俺使えないから流そうとかありそうですね、
うん、そうですね。まあだからそういうね、自分が手に取ってほしい方に届くとようやくゲームの進化が見えてくるのかなっていうところがありまして、今回の般若踊るポーカーもそういう感じで、般若踊る遊んで楽しいって思ってくれる人だと思うんですよ。
軽い感じでゲームを、ね、
そうですね。
なので
般若踊るポーカーっていうそのまんまの名前をつけたっていうのは、般若踊るを楽しんでる人にぜひ楽しんでほしいっていう、そういう意味もありますよね、きっとね。
なるほど。
うん、
般若踊るはものすごく広いところで遊ばれてるようなので、はい、
そうですね。
どちらかというと、そのガチガチの、なんていうか、重げ大好きというところにはなかなか届きにくくて、うん、っていうのは、運って揺れるところがかなりあるので、それは、まあ、私も、なんとなくは思うんですけど、軽いところですよね。これまでゲームされなかった方とか、中学生、高校生ぐらいがやってるとかっていうのを見ると、すごい。
お、すごい。
なんか嬉しくなりますね。
もともと般若踊るは何でしたっけ、修学旅行で大学生がカバンの中に潜ませてって
立ち上げ
て遊ぶみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。
はい、
まさにそういう感じのゲームになりつつありますよね、今ね。
そうですね、合宿に持ってくるとかってなんか見かけると嬉しくなりますね、は
い、素晴らしいですね。
狙い通りだなという、
いや本当すごいなっていうふうに思います。当日もね、ファミ通の記事をね、
はい、
広げて
ね
やってましたけど、その般若踊るがもうないっていうねここに書いてあるゲームどれですか、ないです。じゃあなんでやってんだよみたいな、ひどいことにもなってましたけどね。
ファミ通の記事って、はい、まあ、今ちょっと手元にないんですけど、国産のゲームがかなりの量を占めていたので、はい、
そうお化けキャッチ以外全部国産なんですよ、あれ。
はいはいはい、
すげえなーと思って、
すごい世の中が来たなと、
は
い、
そうですね、ほんとこれ一昔前じゃ考えられない時代です。
国産ゲームなんてあるのみたいな。
ああ確かにね、そういうのもあるな、
は
い、
なかなか手に入りにくかったですよね。
ああ確かに確かに、あ、そっか、そこに書いてあるゲームなんか本当流通もすごいしっかりしてるから普通に買えますもんね。
そうですね。
どうでした、あれ記事出てからの反響っていうのは、なんか体感してます？
さほどはないですね。
わかんないですよね、多分ね。出たからすぐにどうこうっていうのは。
ファミ通ってまあ週間で1週間しか発行されないと、まあ、ページ自体はそんなにあのがっつり取ってあるものではなかったので、気になった人が、まあ、アクセスしてくれればいいかなというような記事でした。
うん、でもまあ、近いようで、ね、遠い場所の人たちじゃないですか。
そうですね。
ああいう人たちが目にしてくれるっていうのはすごいいいことだというふうに思ってて。
思います。ゲーム誌に、あ、ボードゲームってなかなか乗らないんだなって、ハッとさせられましたね。
まあそうですね。
なんか毎週ランキングが出てても全然、ね、はい、誰も損しない気がするんですけど。
毎週のランキングか。
はい。
ああ、それはね、ランキング取るほど数が出てないと思うんです。
まあ、紹介、あの、一周で一個紹介でもいいですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、ちょいコーナーで全然あってもいいな、
多分、そういうのがね、好きな編集者とかライターとかがいれば、そのうちねじ込んでくるんじゃないかな。
あ、今回、そういう意味では、あの、ライターさんの企画した、
はい、
ライターの企画対決みたいな記事の一部だったんですね。
あ、そうだったんですね。あ、なるほど。
見開きの8企画か10企画、見開きで一企画ずつやっていく。他の企画はガンダムとはとか、俺のそばどうとかなんかそういうゲームは関係ありませんとか書いて
あって。あ、なるほどね。
その中の一つでボードゲームの取り上げだったので、うん、今後どっかにコーナーできてたらきっとそのライターさんだなっていう。
そうですね。お前、はい、この前やったからお前が責任持ってやれよみたいなね。
はいはい。
そういう感じで続くのかもしれないですね。まあこれ記事でね、反応良ければまた何かの形でね、取り上げられるかもしれないですしね。
そうですね。
いや、なんかね、種がまかれたなというような気はしますね。あとは今後の流通について考えを、聞いてみたなっていうような気がするんですけども、どうなんでしょう。
ものすごくあの声をかけていただいたなっていう。
あ、そうですよね。もうひっなしにいろんな方がいらっしゃって
すごかったですよね。僕英語の成績中学校の時2だったんですけど。
あ、そうだったんですか。結構
英語で
喋ってたなって、すげえなっていうふうに僕思ったんですけど。
あの、あれは、まあ、まあ仕事で外国の方がいる職場とかだったんで、まあイエスノーぐらいで受け答えはできるようになってたっていうのは良かったところなんですけど、あとはあれ、あのパワーナインさんのゴリラ英語ですよね。
なるほどね。単語だけの、
はい、ゴリラになったつもりで喋れと。
うんうん、重要だと思います。
重要です。あれを参考にさせていただいて、
はいはいはい、
とにかくあのアジアの方ですね、うんうん、韓国、台湾、中国の方が、はい、歯に踊るをくれと、
お、
あと歯に踊るポーカーをくれと。大丈夫なのかな、内容分かってんのかなと。いや、本当に、
はい、僕そこが一番気になってるところで、内容分かってて欲しいって言ってくれてるならいいんですけど、下手するとナベナさんのゲームだと思われてるかもしれないっていう。
一応言いましたよ、アナザーデザイナーとか。
マジで、
はい、
そこが僕すごい不安で、
ほ
んと鍋野さんの名前に傷つけないかなっていう。
ノットマイデザインとかね、なんか適当なこと言いましたよ。オッケーオッ
ケー。感覚で言うと、あのゴキブリポーカーとかゴキブリサラダとか、でもあれってデザイナー同じなのかな。確かイカサマゴキブリは違うデザイナーだったと思うんだけど、ああいう
ゴキブリシリーズってデザイナー違うんですか。
大体同じだったと思います。
あ、なるほどなるほど。
イカサマゴキブリはね、違う人なんですよ確か。まあ、そういうシリーズものみたいな風に見られてるのかなみたい。
なる
ほど。うん。どういう風に言い訳すればいいかっていうの僕も必死で考えましてね。あとね、わかんない人にどうやって説明すればいいんだろうって。本当いろいろ考えましたね。コンシューマーゲームだと販売元が同じでも開発元が違うシリーズものってのは結構あるんですけど、
ね、はい、
それをアナログゲームってあるのかなっていうのが難しいなと思って。あとあれか、カルカソンヌとカルカソンヌディブルグっていう、カルカソンヌディブルグっていうのは作ったのはクニチアなんで、まあ、カルカソンヌシリーズではあるんだけどデザイナーは違うみたい。
オインクさんのゲームとかは全部そうじゃないですかね。
ああ、そうですね。
デザイナーさんは全員違う、うんうん。はい。
まあでも同じ名前のゲームではないんでね。
あ、そうですね。
まあ違うゲームだなっていうのはわかると思うんですけどね。いやー、そこのところどうなんですかね。海外の方はね、ご理解していただけてるのかちょっと、はい、よくわからないところもありつつみたいな感じで。でもそういうわけで、単に踊るポーカー、流通っていう意味だと、一番最初に流通するの台湾
可能性が高い
先なんじゃねえかって感じで、あんまり国内では話が進んでないというか、そもそも物がまだ完成してません。
そうですね。台湾向けのものを作ってる状態。ちょっとね、一桁違う注文だったので。
びっくりしましたね。さすがに台湾だと、委託して売れなかった分は返してっていうわけにはいかないと思うんで。
そうですね。
っていう形になっちゃうんですよね。
カードに漢字と数字以外が入ってないので。
あ、はあ、はあ、はあ、はあ、
ルールブックさえ向こうがどうにかして台湾訳していただければ、うんうんうん、もう台湾版として出ちゃう。
ひらがなは大丈夫なんですかね。
ひらがなだけありますね。まあ、でも表紙と裏表紙というか、まあ、箱の外装だけなので。
あ、いや、カードにも探偵とか目撃者のカードにちょっと、まあ、勝敗が逆
転。ああ、なるほどなるほど、ありましたね。
ちょっとだけっちゃちょっとだけですけどね。
まあ、勝敗逆転と書いてあればみんなわかるから。感じであ
るのかな。大丈夫なのかな。
大丈夫だと思います。
だからその辺も多分今回カードにあんまりテキスト使わないようにっていうのが効いてきたのかなっていうような気はしますね。多分姫騎士逃げてとかはあれもテキストバリバリのゲームなんで、あれをなかなかね、外国で遊ぼうっていうのは相当日本語分かってないと難しいなっていうのはあると思うんですけど、ハニオドルポーカーぐらいだったら全然できるよなっていうのはあるんで、そっか、そういうこともあるんだなっていうふうに僕は思いました。
なんかアジアでね、ハニオドルとハニオドルポーカーはなんか爆発的にドンっていきそうな。
どうなんすかね。
はい、ヨーロッパの方とかアメリカの方も会場にはいらっしゃると思うんですけど、
うん、
あまりブースにいらっしゃることはなくてですね、
はいはいはい、
本当にアジアの方が多いイメージですね。
うん、
まあ、絶対量が全然違うのかもしれないですけど、
なんかやっぱセンスなんすかね。センスがすごいアジア圏っていう方が近しいのがあって、
ミステリーテーマっていうのをやっぱり向こうの方も好きなのかなっていう感覚が、そう、センスが近いのかなっていうのを感じてます。はい、
ヨーロッパ圏だともうちょっと凝ったゲームの方がピンとくる感じなのかな。僕もよく分かってないですけどね。
国内に関してはですね、はい、どうしましょうか。
進んでます？話
こっちから持ち込みが基本なので、まとまった数ができれば全然ショップに話とかできると思うんですが、
はい、
残り数がハニオドルポーカー少ない状態じゃないですか。
少ない、まあ少ないといえば
少ない。
いや、これね、難しいんですよね。っていうのはその後に再販するかどうかっていうところも含めて、すごい舵取りが難しいところに来てて、
はい、
しかも値付けもすげえ難しくて、今すごい頭抱えてます。
流通の話ですが、春、ゲームマ春ですね、はいはい、に向けてどこかのショップで、うん、出していただくのか、ゲームマ春に持っていって十分な量として出すのか、
うんうん、
っていうところが一つは分岐点かなと。
そうですね、難しいとこなんですよね、そこもね。
おそらくショップさんに持っていくとゲームマ春の分は十分な量がない状態、
はい、ですね。
ですね。
まあ、どうだろう、そこ。
これで、ゲームは春みんな持ってるって言って10個と。
どうかな。どうなんだろうな。結構でもまあ今から流通してゲームハルでぴったりぐらいな感じじゃないですかねって思ってんすけど。
いや、多分、ゲームハルも人数増えると思うので。
そうですね。
出したら1万人とか届いちゃって。
いや、そこまでは。ゲームマ春はあれなんですよ。一時募集で埋まりきらなかったじゃないですか。だから勢いはちょっと弱まってるっていうか、すごい急加速はずっと続いてるって感じではないと思うんですよ。
なるほど。まあでも会場自体はまた広がる。
そうですね。広がってはいるんで、まあ人数自体は上回ると思いますけども。
ゴールデンウィークという。
そうですね、ゴールデンウィークがどうなるのかな、多分一般の人っていうのは増えるのかな、多分。
同じか、同じってことはないと思っていて、うん、思いっきり減るか、思いっきり増えるか、
そうですね、はい、面白いんですよね、だから今回の結果がどう動くかっていうのはね、
そうですね、
全然関係ないんですけど、当日にあのコミティアが同じとこでやるんですよ。
はいはいはい
そっちちょっと行きたいなと。
行きたいですよね。
でもこの前の大阪の感じだと下手するとブースから離れられないですよ。
そういう意味では先に流通させておいて。
ああなるほど。当日の負担を減らすと。
はい、売り切れたからもう好きに動けるという。
はいはいはい、確かにね。そっか、今回そういう手が使えるな。
そうですね、
うん、
流通がまた難しいのは、あのうちに犯人踊る効果くださいっていうのが何件かもう来ていて。
そうなんですか、
はい、
すいません、なんか鍋野さんが窓口になって。
いやそれはあの円卓B さんの方に連絡取ってくださいみたいな、はい、何個かあるんですけど、
まあ大体僕の方に回ってきてもいいですよって返すだけですけど。
まあそうですけどね、はい、断ることはないと思うんですが。
そうですね、特に、うん、断る理由はないかなっていう、今のところ、はい、
まあ、順次出していきたいなとは思う、ね、はい、
あれも良かったですね。これ箱やっぱね、
蓋見式に
普通にやってたら相当あれですもんね。
箱を蓋見式にしたいっていう話があって。
そうですね、
デザインのところで
最初ね、キャラメル箱の予定だったんですけど、
どうしても500円っていう値段の中で実現しようとすると、
はい、
キャラメル箱になっちゃうかなという話をしてたんですが、うんうんうん、諦めずに業者を探してたらすごく単価の安いところがあって、
うん、
やった蓋見式でいけるってい
うね。これ500円で蓋見式の箱でこのカードでってすごいね。
そうですね、
ひどいよね。俺他の人だったらあれはひどいなって思うわ。
限界いくらだよ
本当にね。
ふざけるなよみたいな。
ふざけるなよ本当に。
でもちゃんとね、ちゃんと値段設定してますから、
はい、あのそんな赤字で売るようなことはしてません、
はい、
で、はい、ご安心くださいってのが違うんですけど。鍋野さんの方は箱はどこで作ったんですか。あれ
箱プレさん。
あ、なるほど、箱プレさんの方で箱押せるんですね、
はい、押せます押せます。
へー、あ、なるほど、あれも立派な箱でしたね。
はい、中地切りも一緒に作ってもらった、うん、
なるほど。
あーにはオドルポーカー500円なんですけど、
はい、
軽さっていう意味では、はい、みんなちょっと500円の重さじゃないなっていう、なんかちょっと残念感があるんですけど、
はい、
まあ、開けてもらったらもう500円の理由は、
そうですね、
全然これはすごいなっていう、1枚100円の価値のあるカードが
1枚100円、まあそう
です、ね、入ってるかなと。
この犯人踊るポーカーの箱ね、軽すぎてね、積むの大変なんですよ、
ね、あ、そうですね、コロコロ
滑るんですよ、
はい、
うん、いやびっくりしました。まあカードしか入ってないんで軽いのもそれは当然なんですけどね。
何ですか、500円より下にはどうしてもゲームってしにくいじゃないですか。
そうですね、こっから削るとなるとさらに、
はい、
うん、
例えばその箔のしてない普通の紙が入ってても、はい、キャラメル箱であっても、うん、500円以下にはしにくいんですよね。
そうですね、
あの出る数次第では交通費が出なかったりもするので、
うん、
出店費交通費が全然、ね、出ないっていう、そう思うと500円でこのコンポーネントがギリギリのところを攻めたなというのはすごくあります。最もなんていうんですかね、手に取って嬉しいコンポーネントまで持っていけたかなと。
う、うん、いやまあその分だいぶ無茶をしてるところもなきにしもあらずなんですけども、
は
い、
まあ主には数で無茶をした。
そうですね、
はい、でも、はい、それでも少なかったっていうのが
分かんないですね、
分かんないですね。
ちょっとねこういうのをねやると感覚が麻痺するからね、や
りたくなります です
ね、はい、おかしいんですよ、
おかしくなります。
もう本当、ね、再生産の数量も僕今からすると普通にね姫騎士生産してるのの10倍ぐらいの数字がなんかね候補として出てくるわけで、ね、おかしいな、どういうあれなんだろうと思いますね。まあ、春現場の話出ましたけども、春現場は今度は僕と鍋野さんは一応ブースとしては別々にという形ですね。
はい、ただ、隣でね、申し込んでる。
そうですね。申請は隣同士でお願いしたんで、ちゃんとそこのところが通ってってくれたら、まあ、隣同士で、まあ、いろいろやれるかなっていうような感じですね。
はい。なので、横の広さは今回の 1.5 倍になる。
3ブース分使えますからね。
3ブース分使える。うん、
中卓も2つ。
あ、2つ取ったんですか。
あ、僕1つです。
僕1つ。取ってないので。
あ、取ってないんだ。あ、
じゃあちょっと余裕がなかった。はい。
一応僕はひょっとしたらなんかやれるかもしれないかなって思って一応取ってあるんで、あ、それじゃあ一緒にやりゃいいですね。
そうですね。う
ん、よかったよかった。そんな感じで、春のゲームはもう停止しております。鍋野さん、サークルカットを出しました？
出しました、出しました。
おー、さすが。
もうゲーム間からサークルカットまでの期間が短すぎて。
そうですね。本当に。本当にね、休む暇ないっていうか、だってあれなんですよ。秋ゲーム間から大阪ゲーム間までも間なくて。
なかったですね。
どうでしたっけ？終わる前からもう出るか出ないかみたいな話してましたっけ？
そうですね。
ね
え。もうルールは考え始めてたはずですね。始まる前から、はい、
はいはいはい、いやー、それでまた大阪現場もね、始まる前から春現場出るの出ないのどうするのっていう話がね来るじゃないですか。すっげーバタバタしてますよね。
そうでしたね。そう、コラボで、まあ、一緒にブース出して感触見てから春現場はどうしましょうっていう話をしようかなと思ってたら、もう申し込みだったんで。
そうそうそう、分かんないからしょうがないから、一緒にはちょっとね、東京は企業ブースも高いし、
ま
あ、とりあえず今回は様子見でみたいな感じで別々に撮りましょうかっていう話になったんですよね。
企業ブースがね、まあ、大阪ぐらいの値段だったら、まあ、一緒にまた出しましょうだったんですけど、そんな感じでもなかったので、
そういうわけで本当にバタバタしてるなっていう感じで、もう春ゲームマンもね、新しいゲームの情報出てますしね。
出てますね。
すごいな。
そう思うと2ヶ月前ですから全然。はい、2ヶ月前からね、皆さん周知されてても全然も、はい、問題ないというか普通のことだから。
まあでも僕あれ見てね、大阪の方に力注いで正解だったなっていうふうに思ってまして、これ春はすごい食い合いになる可能性があるような気がしてならないですね。
もうすでに何ていうんですか、爆弾クラスのが 2,3 個あるっていう状態。
いやー、恐ろしいですよ、あん中に飛び込んでくっていうのはね。僕はもうだから春は割とゆるゆると行く予定です。だといいな。
新作は
ないです。今から準備しようとしてもね、もう物理的に間に合わないんで、
ね、無理です ね、うん、あ、でもモブゲームスの宮野さん、はい、まあ、2週間でゲームを出されて。
すごいな。どうやったらできるんだろうね、あんなに。
わかんないです、ちょっと尋常じゃなかったですね、あれは。
まあ、だから確かにね、ああいうのを真似ようとするなら、本当、コンポーネントの、ポストカードゲーム1枚ぐらいだったらなんか、やられるのかな。
また、なんか悪い癖が。
いやー、でも秋に向けて考えたいですね。ちょっと、これまで軽いのばっかり作ってきたんで、そろそろ。
お、なるほど。
ね、もうちょっと手応えのあるのを作りたいかなっていうふうに思ってますけども。
でも、秋ぐらいに出される。
そうですね、できれば秋までに形になるといいな、いいなっていうか。
もう秋の話をしてますけど。
いや、もう、だって僕、春スルーですもん。
そうですね、
春スルーしたらもう秋っていうね、そういうスケジュールですね。はい、
春は今回の延長線上。
そうですね、はい。いや、ちょっと頑張りすぎたところもあるん で、
そうです、ね、
少し休ませてくださいという気持ちも含めて、はい、
3ヶ月で新しいゲーム作るってもとんでもない話でしたね。
まあ、あれは、少ないコンポーネントだったんで、なんとか形になったなっていう。でもあれだけでも本当に大変でしたね。デザイン特にすごい凝ったの今回作れたんですけど。
そうですね、箔のところが難しかったですね。
はいはいはいはい、はい、
箔がかかるとどんな風になるのかっていうのは全然経験値がないので。
いや、本当そこは試行錯誤というかね、やってみなきゃ分かんないっていう感じでしたし、ね、まあ、箔作るとなるとやっぱ作業もそれに伴って増えるんですよね。
そうですね。
そうか、これはなかなか一筋縄ではいけないなっていうふうに、
まあでもいいものを作れたので。
いや、本当に鍋野さんの奥さんにもぜひありがとうございましたということ
で。あ、そうですね、今回僕ら以上にね、妻が頑張ってるので。
そうですね。ゲーム2つ抱えて、いやー、はい、すごかったですね。
僕ら1つしか作ってないですけど、妻2つ。
ひでえ話ですよね、これ。もうギリギリまでいろいろやってましたからね。しかも、もうちょっと余裕あるかなっていうふうに思ってたんですけど、最初考え始めたから。
5枚のイラストだから。
そうそうそうそうそう。
まあ、そんな話じゃなかったという
。ありましたね。 これからは春現場ですね。
まずはそうですね。
差し当たっては。名上野さんはどうなんですか、春現場の方は。意気込みというか、何かやることみたいなのは。
あ、そうですね。守りに入ろうと思ってます。
堂々と宣言された。
あ、ちょっと攻めすぎたので。
なるほど。
一旦守りに入ると、
はいはいはい、
でその代わり、まあ、既存の作品っていうのは再販を考えていて、
はいはいはいはい、
ちょっと人狼コインがなくなっちゃって悩んではいるんですが。
そうっすね。再販するんですか、あれ。
ちょっと難しい。
難しい。もうだいぶ流通在庫っていうか、もう残ってない感じ
ですね。そうですね。もう数十個あれば多いかなという状態、
うん、はい。
まあ、再販するにしてもコインではないのか。
あ、なるほど。
コインにするにしても、もっと幅広いゲームの一部として人狼コインの今のルールがあって。あ、
なるほどなるほど、
はい、という出し方をするか。
うん、
ちょっとそこは攻めになっちゃうので。
そうですね。
はい。
なんだかんだでまた攻めになってしまうというね。
人狼コインは突っ込んだ資金を回収できるオーダーが1000なんですけど、はいはい、1000個はここからはまた難しいかなと思っているので、あの、まあ、その再販はないんですが、王様とカフェの再販を考えてます。
お、春に間に合う。
間に合う予定、はい、製造部をフル稼働させて。
製造部。製造部大丈夫ですか。
製造部、はい、大丈夫です。マカロンとカフェを製造部に作ってもらって、はい、できるかなと、
はい、
地味に評価のあるゲームなので。
そうですね。
また数百ぐらいは持っていきたいな。
結構まとまった数。
そうですね、
はい、ということで我々は春はゆっくりと、
はい、新しいことはしない。
新しいことはしない。堂々と宣言して、まあ、皆様の頑張りを見守る。
そうですね。
ような感じでね。
そういう出展もしないと、あの、ゆっくり話ができなかったりとかもするので。
まあ、あの、ゲームは毎回あの出てるとみんな疲れちゃうよっていう話をね。
ありましたね。
するんですけど、そんな全部出なくてもいいと思うんですよ、そもそも。で、まあ、出るにしても本気出す回と流す回っていうのはあってもいいと思うんで、そんな毎回毎回全力投球してらんないんで、まあ、そこは自分のペース配分でやっていけばいいんじゃないかなっていうふうには思いますね。
ただまあ欲しいっていう方からすると、はいはい、毎回全力を出しに行かないと。
そうですね。そういう疲労っていうのは確かにあるかもしれないですね、
はい、手に入らないもの多いですから、はい、うん、最近でこそ本当流通が頑張ってくれてるので、
うん、
長く続けていける作品も多いんですけど。
そうですね。
ここでしか出ないっていうのが本当多いですから。
いやー、もっとね、流通安定させられるっていうか、このゲームだったらすごいいっぱい世に出せるんじゃないかっていうゲーム、僕も作る側になってやっと分かったんですけど、
ああ
思うんですよね。あの、それだけなのっていう言い方しちゃうとあれなんですけど、もっと強気でいこうぜっていうふうに思うゲームすごいあるなって思ってて、
僕もいっぱいあります。
ねえ、あの、あんな姫騎士なんかでもあんなあれなんで、あの、もっとみんな、ね、
はい、突っ込んでいただいて。
やりゃいいんじゃないの、はい、って。
スタッフを一つ上げていただいて。
無責任に言いますけど。
無責任ですね。
結構いけますよっていうのも変な話ですけど、まあそこは難しいとこですけどね。
昔のゲブマは50個ですかねという話があって、
うん、
まあ、ネットなんかで検索すると、はい、初出店なら50個ぐらいじゃないですかっていうのがあると思うんですけど、
うんうん、
ちょっとその頃からは数は多くなってるなと。
そうですね、うん、
まあ、当然そのやるべきことをやらないといけないですけどというのが、ゲブマブログにしっかり書くですとか、うん、まあ、何らかの広報をするですとか、どんなゲームかっていうのをちゃんと紹介するっていうのは事前にやっとかないといけないですけど、それをやりきった上で、なんていうんですかね、一桁とかそういうことはないと思うので、
うん、
仕込める数は上がってるかなと思ってます。
そうですね、
とか言ってなんか一桁の分ついたら、もう本気申し訳ないなと思います
ね。申し訳ないですね。はい、ということで、まあ本当にね、反省することばかりというか、忙しい
ですね。そうですね。そうです。
はい、思ってたことが、なんか何もできないまま終わってしまったという、大阪現場ですけれども、はい、まあ、春の方はね、もうちょっと落ち着いて進められると思うので、まあ今回の反省は春の現場に生かしていきましょうということで、はい、締めにすればいいんじゃないでしょうかね。
はい。
はい、ということで、鍋野さん、ゲスト出演していただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございます。春もよろしくお願いします。
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。はい、 はい、というところで今回の好き語り一旦区切りとさせていただきます。僕自身は春ゲームは青猫の巣出張所名義で出展予定ですのでよろしくお願いします。それでは